ペル風の響きサラズタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペル風の響きをお届けします。今日のパーソナリティは私サラです。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。ベラカで聖霊の雨、どうぞ。聖霊の雨という曲をお届けしました。そして今日も始まりましたサラズタイム、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、梅雨真っ只中で、ジメジメして雨も多い日が続きますけれども、まあ、そんな時こそ、ね、いつも明るい気分でいられたらいいなと思いますけどね。結構どんよりした空気だったな、気持ちもどんより、行きがちですけれども、まあ、そんな時こそ明るい音楽でも聴いて、いい音楽でも聴いて、気持ち明るくしていけたらなと思います。何言ってるんだ。まあでもね、大事なことだと思います。ですね、私この2週間で、まあ、いろんな、ことがあったんで、まあ、いろいろ話していきたいと思いますけれども、まず、まあ、先々週ラジオがあって、まあ、沖縄行くよって話したと思うんですけど、行ってきました。10年ぶりの家族旅行、兄ちゃん抜きでしたけれども、ごめんね。で、まあ、兄ちゃん抜きでしたけど、まあ、10年ぶりの家族旅行ということで、まあ、沖縄行ってきたんですけれども、まあ、2泊3日で、行ってきました。まあ、2晩とも演奏があったんで完全オフではなかったんですけれども、まあ、その代わりもう目いっぱい空き時間、もういろんなとこに、行って、ちょっと引っかかっちゃいました。行って、まあ、海に、もちろん海に行ったり、ちょっと足湯に浸かったり、あとすごい綺麗な景色が見えるとこ見に行ったりとか、あとどこ行ったかな、まあ、すごいいろんなとこ行ったけども、パパパッと思い出した。あと古着屋さん、すごい大きな古着屋さんがいっぱいあるんですよ。なんかそのアメリカの文化なのかな、すごい大きな古着屋さんいっぱいあって、もうすごい、それはすごい楽しいんですよね。もう東京にもあればいいのにって思うぐらい、まあ、東京にあるのかな、まあ、古着はいっぱいあるけれども、あんな巨大なやつはあんまりないなっていうふうに思うんですけど、まあ、そんな古着屋に行ったり、あとなんかな、美味しいものいっぱい食べたし、オムタコライスがすごい美味しかったですね。タコライスの上にふわふわの卵が乗っててみたいな、なんか沖縄名物なのかな、すごい初めて食べましたけど、めちゃくちゃ美味しかったです。で、まあ、演奏もすごい祝福されましたけれども、私のたまたま来てた、東京の方とか友達とかも来てくれたり、たまたま来てた、東京からたまたま来てた、まあ、私のライブにいつか見に行こうって思ってくれた人がいて、その人とか見に、その人とかっていうか、今回初めてお会いしたんですけど、見に来てくれたりとか、あと、まあ、沖縄に、まあ、昔東京に住んでて、 私のライブ、私のライブに来てくれてたよね。で来てくれてた方が、沖縄ライブ来てくれたりとか、して、すごい、祝福された時を持つことができました。家族で、まあ、演奏したんですけれども、まあ、おなじみのカマーダシプとイスラエルと、あとサムのバンドのリジョイスと、まあ、バンドのっていうか、まあ、みんな家族なんですけど、まあ、私の枠と一家族でフロントが変わるだけで、4グループ分できるんですけど、はい、面白いですよね。まあそんな感じで、イオンと、あの那覇のイオンと、あと沖縄エルサレム教会という場所で、がっつり演奏してきました。なんかすごい良かったですね。やっぱなんかなんだろうな、うまいとか下手とかそんなんじゃなくて、やっぱりなんだろう、それを超えてやっぱ伝わるものがやっぱりゴスペルなんだろう。たとえプロじゃなくてもそのゴスペルのね、なんだろう、真の部分っていうか、そこを知ってる人たちが集まった時にはなんかそれを超えたものが出るんだなっていうか、まあ、家族で演奏してて、まあ、そういうことも改めて、思ったりとか、したんですけれども、まあすごい、楽しい旅でした。というわけで、まあ、次の曲いきたいと思います。次の曲は、太田杏奈ちゃんで勝利、どうぞ。勝利という曲をお届けしました。あと、まあ、その沖縄旅行で思ったのが、まあ、今回あのですね、8人部屋を借りたんですけれども、家族7人そこに、寝泊まりして、で、まあ、1つの部屋はベッドが2つあって、そこにまあ父ちゃんと母ちゃんが寝て、でもう1個すごい畳の広い部屋があって、そこには兄弟5人で寝たんですけど、まあ、兄弟、1つの部屋で兄弟5人で寝るなんて初めてのことだったりもしたんですけど、なんかすごいなんだろうな、その兄弟5人揃ってね、なかなかないんじゃないか、兄弟一緒に5人揃うなんて今時で、なかなかまあ家族全員揃うってことも本当に滅多にないことで、なんか改めてその兄弟となんかその一緒に寝たりとか、あと磯遊びしたりとか海泳いだりとかして、なんかすごい懐かしいことをいろいろ思い出しましたね。よく、まあ、長崎住んでたこと、小学校の、あの悪ガキ時代はよく、学校帰ったら宿題せずに、ノアちゃん、いっちゃん、サムをまだピー生まれてなかったんですけどね、引き連れて4人でよく毎日のように公園に遊びに行って、で、ちょっと疲れた駄菓子屋さんに行って休憩して、1日50円のお小遣いをその駄菓子屋さんで全部使って、でまた公園で遊んでみたいな、で神戸に、ま、私は小学校4年の頃引っ越したんですけど、神戸に引っ越してからもしばらく、まあ、そうやって、外でも本当に毎日のように遊んでましたね。でアッピーも神戸で生まれて、一緒に遊ぶようになって、子供の頃はあの家族の日っていうのがあって、毎週木曜日だったかな、毎週木曜日だったな、毎週木曜日に父ちゃんが公園とかに連れて行ってくれたり、あとおいしいご飯みんなで食べ行ったりとか、そういうことは結構小さい頃は割と家族でね、まあ、たまに たまに旅行行ったりとかもしてましたけども、そういうのが、まあ、家族で、割と行けてたりしてたのが、やっぱりまあここが大人になってくると、まあ私は果たして大人になれてるのかすごく心配ですけれども、来月25歳になっちゃいますけれどもですね、まあでもなんかなかなかやっぱりみんな個々が忙しくなって仕事とかしちゃったりとかすると、本当になんか家族全員集まったり、まあ、むしろ兄弟で集まることとかも本当全員が集まるっていうのは本当めったになくって、本当にすごく貴重な時間を過ごした、沖縄旅行でした。そんなわけでもね、今日話すことが多すぎてどうしようって感じですけど、次に行っちゃいたいと思います。次に、お届けする曲はイスラエルで唯一の誠の愛、どうぞ。イスラエルで唯一の誠の愛をお届けしましたですね。まあ、実は私先週ですね、ビンバンブーンというニューオーリンズファンクバンドで、透明版ツアーに行きました。行ってきました。大阪と名古屋と、あと六本木バリと、六本木は東京ですけど、まあ、その透明版ツアーということで、まあ、3日間、連続で、ライブをしてきました。まあ、それはすごい楽しかったですね。これもいい旅で、お前の友達に会えたりとか、あと4月のツアーの時に来てくれた人とかに、会えたりとか、あと、まあ、台湾の人に、台湾で東京のバンドがいたんですけれども、そこに知り合いがいたりとかして、なんかすごい面白かったですね。まあ、そんなことでね、そのビンバンブーンというバンドで、多分先週行ってなかったと思うので、まあ、チラッと大きなフェスが決まったよみたいなことを言ったかもしれないですけど、ビンバンブーンでなんとなんと、あのフジロックに出演することが決定しました。で、びっくりしました。あのビンバンブーン、まあ、今回先行リリースツアーということで、ファーストアルバムタイガーローっていうの、最近、まあ、iTunes で出てるんですけれども、先行リリースツアーという形で先週ツアー回ってきまして、まあ、リリースするのは今月の22日、ファーストアルバムですよ。本当に新人バンドなんですけれども、ね、フジロック決定しまして、すごいびっくりしてますけれども、初のフジロックめちゃくちゃ楽しみなんですね。はい。なわけで、まあ、フジロック7月に行ってきます。で、ですね、そう、私もう一個話すことがあった。そう、あと昨日ですね、昨日っていうか、一昨日になっちゃうのか。これを聞いてる人にとっては、ですね、あの月曜日には、私のリーダーライブがありまして、まあ、4月のツアーから、ライブしてなかった2ヶ月ぶりの前田サラバンドのライブだったんですけれども、あ、すごいやっぱ前田サラバンド好きだなって思いました。なんか、うん、まあ、ここまで来るのがすごい大変だったですけれども、なんていうか、なかなかもう こんなバンドないですよ。なんかすごいメンバー大好きだし、まあもちろん大好きなメンバー集めたからその大好きなことになるのは当たり前なんだけど、なんかこの間、先週土曜日にリハーサル入って、まあ、約2ヶ月ぶり久しぶりに前田サラバンドで音出したんですけれども、なんかすごい新曲とか、何曲もあって、まあ、どうなるかなって感じちゃったんですけれども、まあ、音出した時にもうカバー曲であってもなんかちゃんとバンドの音になってるっていうか、もう一人一人に立ち位置があって、それがちゃんと一人一人が見えてて、で一人一人がどういう音出せばいいかっていうのがすごいみんな明確に見えてるっていうか、迷いがない音を出してて、でそこに、まあ、私も本当に自分のやりたいものはすごい、見えてきてるので、まあ、もう何の迷いもなく本当になんか楽にポンと乗っかるだけでいいっていうか、すごいいいリハーサルだ、リハーサルっていうかリハーサルの段階ですごい、楽しめる、リハーサルだけ段階でこれだけ楽しめるってことは本当にめったにないことだったんで、すごい、びっくりしましたけれども、まあ、そのライブもすごいいいライブになりまして、今回はですね、私が16歳の時に、初めてサックスを習っていた藤野美由紀さんという方が、あの子がゲストで来てくれてて、私も藤野さん、みゆきさんと、みゆきさんと17ぐらいの時に、離れて一人立ちってこともなかったかな、まあ、新たなところで、音楽をしていくっていう風になった時も、私はみゆきさんに手紙を書いたんですね。で、まあ、私がいつかプロになったらみゆきさんをステージにゲストとして呼ぶんでみたいな、呼びますみたいなことを手紙に書いてたみたいで、ね、師匠を呼びますとか言って、まあ、すごい江戸教師となって感じですけれども、まあね、あの時はでも本当に、まあ、あの時はっていうか今も、かなり気持ちでもあったりしますけども、本当にあの時まっすぐな気持ちで泣きながら、手紙を渡したことを思い出しましたけれども、本当に、まあ、久々共演して、なんていうかね、すごいやっぱりなんかさっき今ライブの録音した音源も聞きましたけれども、しっかりとやっぱあの時みゆきさんだったからこその今の自分だなというふうにすごい、思います。しっかりとみゆきさんの、受け継ぐべきところは受け継いだ自信がありますとか言って、なんかすごいいい引き継ぎライブっていうわけでもないけれども、なんかすごい、なんだろうな、言葉で表現するの難しいですけど、すごく、心に残るあと一つの目標達成じゃないけれども、約束を果たせたいいライブでした。というわけで、なんかいろいろ今日長々喋っちゃいましたけれども、次の曲で最後です。ジョイで喜びの歌どうぞ。やってきました。明日のゴスペル風の響きのパーソナリティは山川さんご夫妻でブラディゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。